それだけ。
はい、今日のところはですね、聖霊の働きとそれと関係づけて、今度の四国集会のテーマとして前からお話してありましたが、主の平和っていうのはこのところから来ているわけです。今度の四国集会のテーマをですね、平和ということ、あるいは平安と同じことですが、このテーマにしようというふうにいろいろ考えて祈ってしたのは、去年の9月の出来事があってですね、そして、聖書の言葉、真理を知っているはずのアメリカのたくさんの人たちがですね、聖書の真理と全く反対のですね、武力による攻撃を平然と行ってですね、それを何にも聖書に反しているというふうにはっきり知らないような人がたくさんおるということが分かったわけです。そういうことから、我々キリスト者としてはですね、聖書が平和ということをどういうふうに言っているのかですね、それを深く知ることが一番必要なことであると。で、それともう一つは、そういうことと無関係にもですね、ここで復活した主が与えるというってはっきり約束しているものが、この主の平和であるということなんですね。これは非常に重要なことであるからです。今現在の日本のこういう社会的な問題においてもですね、武力でもってですね、いろいろとたくさんの守りをしておこうと、法律も変えていこう、憲法も変えていこう、そういうことで平和を獲得しようというわけですね。そういうものと聖書は全く違った考え方を持っているということですね。こういう時期だからこそ、実ははっきりと学んでおく必要があるということですね。そういうことを思ったからです。その時にはちょうどですね、この四国集会がもう1ヶ月もないんですけど、そういう間近になった時にちょうどこの平和のところになるということは全く考えてなくて、そういう世界中で大きな問題になったあのテロのことの関連でですね、思ったわけなんですが、ちょうど近づいた時にですね、そのテーマのところがちょうどそういうふうになってきたということも、これも神様の導きであろうかと思うわけですね。ここでこの聖霊の働き、さっきも言っていただいたことですけれども、キリストが十字架で死んでしまった、もういなくなったけれども、その代わりに送ってくださる、これが聖霊だと言われておったんですが、その聖霊がですね、ここでは全てのことを教えてことごとく思い起こさせるという、この2つを僕に言っておる、どうしてだろうかということなんですね。で、こういうことでですね、全てのことを教えると言ったら、例えば日本の、この人間、人の数だとかですね、いろいろな農業の面積とか、農業をしている人の数とかですね、世界のいろんな国の人口、人の数だとか、なんだとか、そういうふうなこと、全てのことがのことであるはずがないわけですね。このこういうこともですね、聖書を初めて読む場合には、全てのこと、そんなことを教えてくるはずがないではないかと、今誰が生まれたかとかですね、今誰がどういうふうに何をしているか、こんなことは全部教えてくれるはずがないではないかと言って、途端にこう大きなクエスチョンマークがついて、全てのことを教えてくれるということは、これはもうとってもこんなことは信じられないと、そういうふうに、間違って思ってしまうわけです。で、ここで言う、だから全てのことっていうのはですね、そういうような雑多なさまざまな知識とは全然別なわけですね。それは 少し後で言い換えておりますが、聖書はいつも一つの言葉だけではわからないというのを繰り返し言っているところです。16章の13のところですね。12、13、ヨハネの福音書の少し後です。こういうふうにですね、あなた方はまだ理解は難しい、しかしその真理の霊があなた方のところに来るときにはあなた方を導いて真理をことごとくさせるということであってですね、今言った雑多ないろんな人口とか農産物とか米の生産がそんなことではなくって、真理、そしてヨハネ福音書で言っている真理とは何かと、イエス・キリストご自身が私は道であり真理だと言ったわけです。そういうことから分かりますように、このことごとくっていうのはキリストに関わるそういう真理なんですね。永遠的なそういう真理、真理に関わる必要なことをですね、次々と求めるのに応じて必要なことはみんな教えてくれるんだと、そういう約束であるということがわかるんです。私たちがわからないのはその真理の霊、聖霊がまだ十分に与えられてないからわからないのであって、真理の霊が与えられるに応じてですね、真理に関することが次々と分かっていくという、まあ、そういうことなんですね。それでまあ元のところにもそういうことで、全てのことっていうのはそういう真理、キリストに関わることですから、キリストが約束してくださった天の宝のこと、あるいはキリストの愛とか、キリストのあの十字架のこととか、復活ということの意味、復活の力、そういうですね、キリストが与えてくれるという、あるいは喜びとか、キリストのうちに満ち満ちているものとか、まあ、そういうさまざまなことを意味しているということですね。それらは聖霊が与えられるすべてこのように分かってくるということ、与えられるということが言っているということですね。で、こういうふうに聖書は私たちの普通の考えではすべての一番大切なことが分かるのはですね、これは学問だ、勉強であると、あるいは大学の勉強だと、本を読む、大学の先生っていうのは言い換えたらたくさんの本を読んで、特に文学系読んでると言い換えることもできるぐらいですね。毎日毎日たくさんの本を読むことがこれ仕事であると。そういうことで、いろいろなことが分かると思っている。で、それをたくさん知った人間からまあ教えてもらうということもそうだと。その人間が書いたのが本であるわけですね。まあ、そういうふうにですね、たくさんやっぱりそういうことのもとはみんな大学の方に行くと、こういうふうな聖書を書いた人も訳した人もこれみんなある種の大学出た人なんですね。大学の専門の研究した人がここにはみんなそういうことをやってるわけです、まあ、こういう英語にしてもギリシャ語にしても日本語の訳にしてもですね。だからそういうふうに誰でもですね、私たちがいろんな真理を学ぶって言ったら、そういうふうないわゆる偉い人とか研究者とかそういう学者とかから教えてもらうということが、まあ、普通イメージとしてはあるわけなんですけども、聖書という本は非常にその点でもですね、全く私たちが普通考えたこともない、そういうふうに学問あるいは書物から本当の真理を教えてもらうんではなくて、聖霊が教えると言ってというところが非常に違うところですね。ですから、箱舟で2回続けて書いたように、アンクル・トムス・ケビン、アンクル・トムのケビンっていうのは本当キャビン、 CABIN ですね、キャビンという発音なんですね。日本語ではケビンに近くなるからキャビンと書きます。小屋のことです。アンクル・トム、トムジーの小屋というふうな意味ですね。でそのままも、アンクル・トムっていうおじさんですが、なんとなく日本語に合わないからアンクル・ スケリー、そのまま現代のままで訳しています。そこで、ね、あのアンクルトム、トムは字すらもほとんど読めない、生まれた時から奴隷だったんです。当然学校に行かせてもらえないからです。それでもキリストに関わるですね、深い真理をですね、誰よりも深く分かっていたというぐらいに、まあ、描かれておるわけです。それがまさにこういったことなんですね。全然本も読めない、奴隷として使われてきたにもかかわらずですね、キリストに関わる真理、キリストの愛とか力とか喜びとか平安とかに、ね、していくのか知っていたというわけです。それは誰が教えて、それは聖霊が教えたのだというわけです。そういうふうに究極的なですね、真理というものは人間が教えるんじゃなくて聖霊が教える。そのことはいくらですね、いくら立派な人が教えたところで拒む人は決して入らないわけですね。自分の心を固くしている人は入らない。その典型的な例がそのユダだったということになります。イエス・キリスト様がそばにいて3年間もですね、ずっと教えたわけですね。教えて奇跡も見たわけです。死んだ人も蘇らせたも見た、そういうあらゆるですね、不思議なこと、驚くべきことも見て聞いたにもかかわらず、ユダは自分の心では拒んでしまった。拒んでしまったらですね、どんなに教える人が立派であっても入らないということもわかるわけですね。そういうことがわかりますように、ここで聖霊が確かに教えるんですが、私たち教えてもらう人間の側もですね、心をいつも砕かれた状態にして開いていなければ入らないということなんですね。そういうふうに、聖霊が全てのことを教えると、私たちもその聖霊の働きをやめないように、聖霊の火を消してはいけないというような表現もあります。この聖霊がから教えていただくに一番必要なことは、自我、自分というものを固くしっかり持っていったらですね、これは教えてもらえないということがよくある。だから一番幼子のような心の砕けたような状態でなければですね、いつも自分というものがある限りは聖霊からの教えはなかなかないと、これも聖書でよく言われているところで、その状態がいわゆる心の貧しい人たちは幸いであるという、幸いだ心の貧しい人たち、自分が何かこう言われたらすぐにムキになって、というのは自分というのはがっちり持っているということですよね。自分に対して何が言われても別段それは神様の皆の栄光が私たちの目的であれば、自分に対して的外れのことが言われようと別に構わない。また後で的を合ってたらそれを直したらいいんだということになりますから、そういうふうに何かを言われた不当なことだと言ってですね、馬鹿にされたとか言って別段起こる必要もないということになりますが、そういうふうに言ってけれども、人間はほとんど誰でもですね、少し見下される人はすごく怒る。これはクリスチャンでもそういうところもたくさんあるかなと思うんですね。それやはり自分というもの、本当の栄光はイエス様の栄光であるのに、自分の何か栄光っていつの間にか求めてしまっている、まあ、そういうことですね。まあ、そういうところにも自分というのがっちりこうあってしまうから、聖霊がなかなか私たちに入ってこられないというところがあるだろうと思うわけです。それからここでこの教えるということを思い起こさせるということを言っておりますが、このことはですね、もう一つのここにある意味はですね、これは別のところでイエス・キリストが言ってますが、このヨハネ福音書が書かれた時は非 非常な迫害が当然あった時期なんですね。それを私たちは忘れてはいけないわけです。この福音書が書かれた時期っていうのは、そののんびりしたような時期ではないわけです。実際に捕らえられて殺されてるっていう人がいつも聞く、あの仲間が捕らえられたと。そういう時にですね、何を言うべきか非常に恐れる。そしたらイエス様が別の箇所で、何を言おうかとあらかじめ考えておくことはいらない、その時になったら私が言うべきことを教えるのだというようなことがありますが、ここのところはそういったことも反映しているんですね。のんびりした時にいろんなことをですね、思い出させると、さっき言ったいろんな雑多なこと、そんなことは全然ない。いつもこの緊迫した状態の中で教えられていることです。そのことはこの31のところを見てもですね、わかるんですね。今日最初に歌った歌は、ここではですね、平和ってあるから、私たちのイメージなんとなくのんびりした、ゆったりしたですね、のんびりできるような状態を思い浮かべた大きな間違いなんですね。それは今のこととともに27もあるようにですね、怯えるな、心を騒がせるなって言って、それはイエス・キリストを信じて進んでいこうとしたら、必ずある種の怯え、恐れがあるということですね。イエス様を信じて伝えていこうとかですね、しっかり持って世の中で表していこうと思わなかったら恐れはないわけです。ですからキリスト者がですね、本当に真剣に信仰を持っているかどうかは、自分の心で恐れがあるかどうかということです。いつものんびりしてですね、恐れ、一種の怯え、恐れがなければ、伝えようとしていないということ。これは伝えようとしたら必ずですね、何か怯えがある、恐れがある。これは、こういう日曜日でもですね、やはり来ようと思ったら、やっぱり家族と、家族が全部そうでないば、まず家族との摩擦があると。職場でも、日曜日は必ず神様の礼拝のために来るんだと。そういうことを主張しようと思ったら、それは重要な仕事から外されちゃった。学校だったら必ずそうなる。私も現にそういうことになったわけですね。で、そういうふうに外されたら、非常に嫌な仕事も与えられるだろうと。そういう恐れがある。でもその恐れがないということは、言われた通りする。あ、仕事あるから日曜日休み行こうかと。いった恐れはないわけです。まあまあでですね。一緒にお酒も飲もうかと。お酒も断ると。それはキリストを信じているもので、酒に酔うなと。聖霊に酔うのが本当だからとか言い出したらですね、この人に作ってみたいと、このあるせと。そしたら、もう嫌な仕事が当然回ってくると。まあ、そのようにやったら世間の人からでも、あれは能力がない代わりにしてられたんだと。その思われるという恐れが生じるんですね。やはり、キリストのことをですね、本当に伝えようと思ったら、あるいは証しして、毎日はそうであろうと思ったら、何かの恐れがあるんです。自分だけで静かに持っていったら、これは恐れがないわけです。そういう意味でですね、この時には怯えるな、恐れるなって言ってることは、弟子たちはこれからそういうですね、迫害の世の中にただ中に行かなきゃならない、行くんだという背景があるということが分かるわけです。そしてこの31もですね、その悪の力によってキリストは、この肉体は殺されてしまうわけなんですね。そういう危険な状況になりますが、ここでさあ立て、ここから出ていくのだと言われています。これはですね、ちょっと考えたら15章ずっと長くイエス様の話は続いていますね。15章から15、16とまだずっと続いているわけです。ここでさあ立てと言ったらですね、もう本当に立って出発して出てかけているかと思ったら、そうじゃない。どうしてだろうかと、この以前からですね、不思議だと。こういう最後の 説教というか話の後にさあ立てというんだったらわかりますが、こういう途中でわざわざ、これも一つは法律象徴的な意味があってですね、このように主の平和を与えられてのんびりとするためではないということなんですね。立ってですね、その各自のところから立って、この世のさまざまなその敵対する力のただ中に出ていこうという、そういう呼びかけがこういうところでも象徴的に出ている。本当に主の平和を与えられたもの、いつもですね、自分だけで持っていて、あのんびりしていていいんじゃないと、何らかのその戦いの中、それぞれの置かれた場は違いますが、何らかの戦いの場、これは戦いだというふうに感じなければ、恐れがなければ、私たちは戦っていないということになるわけですね。仲のいい友達だけでのんびり話してやってるだけ、これは戦いいらんわけです。キリストを信じる人だけでですね、仲良く話してるだけで、なんもこれ戦いはいらない。やっぱりこの世の中に少しでもですね、ほんのわずかでもキリストのことを伝えて明かしておく、この世のいろんな評判とかですね、立場地位というものは失われても構わないとかいうふうに思うと、途端にこれ戦い恐れが出てきます。そういうことをですね、実はここで象徴的に意味しているというわけなんですね。さっきの賛美歌、立てよいざ立てという言葉があったわけですね。主の強者、主の勇士たちという言葉です。こういうふうに聖書という本はですね、私たちがある箇所だけを取って、あ、平和がもらえるんだ、あ、なんか家族ものんびりしてですね、あるいはその教会の方のんびりしてゆったりした平和をもらえる、それだけだ、そういうふうに他だけつまみ取ってしたのでは、大きな意味が間違ってきてしまうところなんですね。両方にこういうふうに挟んであるわけです。主イエスの与える平和ってそういうもんだったんですね。人間が与える平和は平和を楽しんどったらいいわけです。現在の日本の状態もそうなってしまってですね、実際もう一度戦争はなかった、平和憲法、ところが若者たちはですね、本当にこの世の中や真理であること、どんどんあんまり考えない人が非常に増えてしまった。遊ぶこととかですね、いろんな今度のようなサッカーのようなこととか、ああいうふうなことばっかりをですね、一生懸命重大問題のように考えるようになってしまったんです。まあ、それにこの世の平和は、まあ、遊び楽しみのんびりとか、主の平和っていうものはですね、本当に深い平安と力を与えられるから、おのずからこのようにさあ立てという呼びかけを一人一人が感じるんだというわけですね。そういうようなのが主の平和だというわけです。ですから、これはこの世が与えるようなものではないというわけですね。この世の与える平和っていうのはですね、これは個人の間でも、あるいは組織の間でも、国と国でも、意思の妥協なんですね。まあ、言いたいこといっぱいあるけど、まあ押さえとこうと、というふうな感じですね。本当は攻撃してやりたいんだけど、まあ、こう自分の方も被害いっぱい受けるから、まあやめとこうというような形でですね、いろいろ話し合って、人間同士が代表が話し合って、国と国の平和もまあまああるというわけです。そういうような普通の話し合いとか妥協で、平和っていうものは成り立っているけれども、主の平和はそうでないというんですね。それ人間の話し合いで来るものじゃない、主イエスキリストから来るのだ。で、主イエスキリストは本当の平和を深く持っておられたわけですね。その一番深く主の平和を持っておられた方がのんびりとしてはいなかったわけです。まさに毎日悪との戦いの生涯であられたと。いつもさあ出かけていこう、立てと呼びかけを矢川神様から聞き取っておられたということです。そういうふうに、この大歌詞は一見表面的に見ますと、あ、イエス様平和くれるんだと、これいいなと思って、おるだけかと思いがちなんですね。どうしてもこの有名な主の平和という言葉で思いがちなんですが、これは実はその両端にそのようなことが置かれてあるということから、この平和の性質というものがわかるわけですね。そしてまた、それぐらいこの主の平和というのは力があるというわけです。 実際その死の平和をもらったからこそ、この復活の死によってですね、あのペテロたちはこの死の平和をもらってなかったから怯えておったわけです。家に閉じこもって、家の中に閉じこもって船は震えていた。この聖霊をいただいてからですね、途端にその急にですね、こういう力が同時に出てきたんですね。死の平和をもらって同時に力も出てきたということだったわけです。でこの世の平和をもらってもそういう勇気や力が出ないわけです。逆なわけですね。逆に臆病になる。そういうのんびりしたことしか経験のないものはですね、神様を知らずに表面的な平和だけのものはそういう力が全く出てこないということです。まあ、そういうふうに、ここでもまずですね、まず 何でも与えてないのに盾戦いだっていうんではなくて、主がまずこの平和を与えてくださると、それでもらったら自然にそのような力が湧いてくるから、それ立っていくこともできると言うんですね。いつもそれにまずその恵みというものが先立っておると。本当にまあその通りですね。主のからのもらわなければどうしても私たち怯えるばかりで、引っ込みじゃなくて出かけて出発することはできないということなんですね。主の戦い、それで、この死の平和に関してですね、もう一つ別の有名な箇所がありますが、それも一つだけ言ってきます。フィリピの4のところですね。4の7です。4の6、7、300で、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、どんなことでも感謝を込めて祈りと願いを捧げて求めているものを神に打ち明けなさい、これを求めています。そうすればあらゆる人知、人間の知恵、知識、経験を全てを超えた神の平和があなた方の心と考えをイエス・キリストによって守る。この私たちの求めはですね、いろいろあるわけですね。やっぱり自分の仕事のこととか、家族のこと、自分の病気のこと、いろいろいろいろ将来のこと、いっぱいあるわけです。それをいろいろあるのに、どうして感謝を込めることができるのかということですが、これは聖霊が与えられると不思議とですね、その主の平安が、こういう死の平安をくださるということで、おのずからも感謝もできるということになるわけですね。そして、求めるものの一番究極のものは、これは聖霊を求めていくと。聖なる霊を求めるというと、それは必ず与えられるということが別のところでも書いてあります。そういうふうにして、まず神様を中心にして神様に委ねる気持ち、そしてそれから聖霊を求めていくならば、 主の平和、ここで神の平和と言いますが、それが与えられると私たちの心と考えを守ってくれる。私たちを守るものはですね、そういう主の平和が守るということですね。これはこの別の側面から主の平和を言ったわけです。主の平和っていうのは前向きに、さっきも言いましたように立ち上がらせるものであるとともに、さまざまな悪の誘惑からも守ってくれるものが、主の平和を持ってない人は別のところで平和とか楽しみを求めてしまうから間違った方へ落ちていくということだと思うんですね。それでまあ元のところに戻っていきます。そういうふうにこの主の平和っていうですね、昔から非常にいろいろな意味を込めて使われる言葉、これは主の平和という。それがこの聖霊と結びつけられてここにあるということですね。これは聖霊の御としてあるからだということがわかります。そしてですね、この28を見てみますと、私は去っていくがまた戻ってくると。この戻ってくるというのは何かというと、これは聖霊だったわけです。それから神様もイエス・キリスト様も含まれている。神もあなたのところに行って共に住む、前学んだところであったわけですね。23節のところだったんですが、戻ってきてくださるものとして神様ご自身も戻ってきて、そしてキリスト様も戻ってきて、その人と共に住んでくれた。それからさらにこの平和と言ったすぐ後で戻ってくると、あたかも平和っていうものを擬人化しているかのようにですね、こういうふうに聖霊がまず戻ってきて共に、父なる神様とキリストも戻って、それから主の平和が戻ってきて共にいるというような、さまざまな表現で言われている。まあ、それぐらいですね、このもうキリストが殺されていなくなるということは、それで終わりでは決してないということを強調するために、いろいろな形で私たちのところに帰ってきてくださる、共に住んでくださるものがあるということが言われているわけです。まあ、そういうことですので、今度の集会もそういう主の平和が豊かにですね、一人一人に与えられて、そして守られるような、一人一人の魂が守られるようなことにつながり、それにまたそこから安住しないで立っていこう、それぞれ立って出かけていく、出発していくという、そういう力が与